毎週土曜日夕方4時にオープンするスナックラジオ、店主のリリー・フランキーです。毎回ゲストやお店のスタッフたちとスパイシーで甘酸っぱいトークとサタデーナイトの入り口にぴったりな音楽もたっぷりお届けします。お楽しみに。
広瀬すずの余白時間。
こんにちは、広瀬すずです。今週も始まりました広瀬すずの余白時間。先週に引き続き素敵なゲストをお迎えしております、俳優の富田美優さんです。お願いします。
お願いします。
先生、先生、先生、私と富田美優ちゃんは映画チェアダンやNHK 連続テレビ小説夏空など、他にもいろいろたくさん共演させてもらってまして、私とミュータンの関係性トークは先週のね放送でお話ししましたので、お聞きになってない方はラジコやポッドキャストでぜひお聞きください。今日はミュータンの余白時間についてお聞きできたらなと思っております。番組の感想などはハッシュタグ余白時間でたくさんつぶやいてください。今週もお願いします。
お願いします。
広瀬すずの余白時間。この番組は三井不動産、全国の信用金庫、中央エレベーター工業の提供でお送りします。
すずです。私は時々新しく知った三井不動産に関する知識を海に向かって叫びます。三井不動産が目指しているのは、時間が経つほど魅力が増していく街づくり、経年優化っていうの。やっぱこれみんなに知らせなきゃ。
三井でふふふ、三井不動産。
最近欲しい車があるんですよ。
伊藤沙莉さん、そんな時は信用金庫へご相談を。
ほう。
車だけでなく、マイホームやお子様の学費などのローンもいつでもお気軽に。
あ、じゃあ早速今からいいですか？
あの、まだ CM 中ですから。
信用金庫ってそうなんだ。
新金バンク。
突然ですが、今の目標は？
はい、提案力を高めることです。信頼される営業を目指しています。
現場の業務をスムーズに回せるように、一歩先を読む行動を意識しています。
一緒に始めませんか？
上参ります。
中央エレベーター工業。
土曜日の午後の余白時間を広瀬すずがお届け中。広瀬すずの余白時間。
改めまして広瀬すずです。今週も富田美優さんと一緒にお届けしていきます。
お願いします。
お願いします。この番組は仕事や目の前のことから一旦離れて無目的に過ごす余白時間というものをコンセプトにお届けしているんですが、美優さんの余白時間は何でしょうか？
サウナ。
マジ、
うん、
そうなんだ。
ずーっと行ってる。
へー。それはオフの日も撮影の合間とかも行く？
合間はね、なんかめんどくさくて髪の毛乾かすのとか
確かに
そうだから、うん、大抵終わってから。
それは近所とかに行くの？
うん。
あ、へえ。
ちょっと車走らせたりとかして。
そうだよね、ミュータン。
そうそうそう、
免許取ってからさ、ずっと運転してるよね。
違う、でもね、これもね、すずの影響なの。すずが免許取った時に、うん、車にちゃんと慣れるために毎日車庫から出してるってストイックなことをしてたわけあ、これそういうことかと思って、ちょっと先輩勉強になりますと思って。
もうチアダのダンスと運転くらいあんなストイックになって本当に毎日帰ってから10時でも11時でも帰っても30分から1時間は運転するっていうの決めてたら、うん、ミュータもそれやってるみたいな。
そうそうそうそうそう、真似してた。
本当、
うん、
でもいいよ、上手くなるよね。
うん、なるね。
え、サウナはなんでハマったの？
ヒルナンデスのレギュラーをやってた時に、うん、木曜メンバーの皆さんがサウナーで、
うん、
こう生放送始まる前とかみんなで集まると1週間のサウナ情報なんか交換してたの。それに入れないのが悔しくて、その話に、うん、そんなにいいのって思って入ってみたら分かっちゃって
分かっちゃった、ね、整っちゃった、
ね、整っちまって。
私も一回ハマってたんだけどね。
本当、
うん、気づいたらすぐ終わってた、
ハマりが。
でも汗かくのは好きなの。
そうだよね。
だからもう私は行くのがめんどくさいのよ、ちょっと。
あ、
だからもう毎日湯船、
うんうんうん、
と、
うんうん、
最近よもぎ蒸しにハマって、
いいよね、
うん、サウナってさ、なんか一回入ったらもったいない気になって、私 3,4 セットや そうだね、
がっつり毎回整いたいみたいな。よもぎ虫さ、15分のアイスもないからさ、
そうだね、
時間のなんか取られ具合が全然違くて、最近よもぎ虫になっちゃったけど。
いいね。
何分入るの？
あーでも場所によるかな。なんか
行ってみて。あー場所によるかな。私も言いたい。
なんかさ、ちょっと暑さ物足んないなっていう場所も正直あるから、
う
ん、
そうなると、
ね、12分とか15、うんうん、15分行けちゃう時もあるけど、暑いとこが好きなのよ。もう入っただけで。
わかる。
わかる。あの時間経って暑いじゃなくて、入っても、これもう焼けるぜっていう
焼けるぜ、
焼けるぜっていうくらい暑いとこが好きで、うん、そういうとこで、まあ6、7分入って、うん、キンキンな水風呂に入るのがもう、楽しい、最高。
水風呂得意な人？
もう大好き。
あ、そうなん、うん、私初めて水風呂をさ、うん、入った時さ、うん、呼吸の仕方が分からなかった。
確かに、本当に。
そうそうそう。
確かに。そうかも、そうかも。慣れたね。
そうなんだ、すごいかっこいいわ。教えてよ、今度。
いいよ、行こうか。
普段はインドア派ですか、アウトドア派ですか？
なんかさ、一週間びっちり仕事入ってたとするじゃん。でポツンって休みが入ったら、一日中信じられながら予定詰め込んじゃうの。
あ、そうなんだ。
逆に、なんか3日間休みですとか言われると、もうどうしていいか分かんなくなっちゃって。最近は旅行行くとか、2日休みあったらどっか行くとか、してるけど、なって言うとアウトドアになるのかな。
うん、どこ行くの？
え、もう近場で、箱根行ったり、山梨行ったり、あと東北の方、地元が福島だから、うんうんうん、2日あるからちょっと帰っちゃおうかなとか言って帰ったりとか、あと奥多摩？秩父もいいよ。
秩父いいって言うよね。う
ん、秩父いい。
そう。そうなん、運転していくの？
運転していくね。
ふぅふぅふぅふぅふぅふぅふぅ。そう。そうなんだ。
うん。
長時間ずっと運転平気な人？
平気な人だね。
一緒。
ねえ。何なんだろうね、あれ。
なんか、4時間半とかまでしかやっぱ限界はないけど。
うんうんうん。
楽しいもん、ずっと。
なんかね、ちょっと好きな音楽かけたりしてさ。
うん、私最近やりたいんだけど、やってないんだけど、うん、あの、3000円くらいでさ、うん、ネット通販でさ、マイク売ってんじゃん。家用カラオケみたいな。
うんうんうん、うん。
あれ、車に置こうかと思ってんだよね。前、家にさ、置いてあったのよ。
うん。
3、4本。
うんうん。
で、結構長いこと使って、うん、ちょっと機能が終わるかなって、うんうんうん、引っ越しの時に捨てちゃったんだけど、
うんうんうん、
これ、車にあったら、3、4時間あったら、友達乗せてたら、カラオケできんじゃん。
そうだね。
こっちは運転してるからさ、
ね、
ちょっとマイクこう。
そうだね。
首だけ、首だけこうやって。
やりたい。お願いします。
そうやろうよ。
じゃあちょっと買ったら教えてね。
買っとくわ、マイク。
熱唱したい。うん、
熱唱。
そう。
だって車の中の熱唱っていいよ。
そう。私カラオケ大好きなんだけど、車運転するようになってから行く頻度減ったかも。車で歌えるから。
なるほどね。うん、コスパいいんですよ。そこにマイク置いたら余計コスパいいね。
いいよね。
ミュータン、ピアノできるん？
でもね、もう今はね、ダメね、もうなまっちゃって。昔やってた、うん、小学生の頃。大好きだった。
なんか、遠ざかってしまった時期もあったってこと？
そうそうそう。なんかさ、震災で私東京に来たんだけど、うんうん、最初はピアノ持ってこれなくて、
うんうんうん、
そう、で、ピアノの先生とも離れちゃって、何箇所か体験に行ったんだけど、なんか妙なこだわりがあって、この先生のメソッドとまでもいかないけど、
うんうんうん、
柔らかさとか、なんかこう、宿題を出すなんか頻度とかスピードみたいなのが、やっぱ馴染んじゃってたから、
うんうん、
合わなくなっちゃって、あ、これもう違うんだなって、違うと思ったらもう終わるんだよね。違う、終わりって言ってそこで終わっちゃったんだけど、そう、もともとはね、ピアノ先生になりたかった。だから福島にずっといたらなってたかもしんない。
あんまり私こんだけ長くいても、音楽はすごくミュータンの身近にあるものだっていう認識はあるけど、うん、ピアノは初めて聞いたかも。
そう、ね。そう。でも今も、結局今の家に持ってきはしたんだけど、
うんうん、
全然弾いてない。
あ、そうなんだ。
うん、
じゃあ、
うん、
音楽やって、東京に来てから、
そうそうそう。
このお仕事始めたってこと？そうそうそう。
だからあっち行るときはもう全然。
へぇ、きっかけは？
きっかけはたまたま母親の携帯で、
3ヶ月でデビューしてみないみたいな歌い文句に心が踊っちゃって、うん、私も3ヶ月後テレビの中の世界にいるぞって思って、
なんで今なんて言
ったそうなんだ。そう、福島の友達とさ、当時中学1年生とかまだ全然携帯とか持ってる時代じゃなくてさ、
中学生なんだ。
そうそうそう、だから小5で震災で会って、で小6で養成所入ったの中1だったんだけど、なんか私の中では連絡ツールじゃないけど、うん、自分が元気にやってますっていうことが、うん、なんか伝えられる、なんか公共の電波を使って知らせてやろうっていうのが最初の、
あ、すごい、
そう、きっかけだった。
みゆたんだけが東京に出てき、ま、地元の友達とかがみんな怒ったままで、
超寂しくてさ、
そうだね、
なんか毎日泣いてた。毎日泣いてさ、帰りたい帰りたいって言って、そう、なんかたまんなかったな、あの時期は。だからなんかピアノとも離れちゃったから、うんうん、養成所に通うことがなんかやっとピアノに関わる習い事を見つけたじゃないけど、うんうんうんうん、週に1回その場所に行ってレッスンをするっていう行為自体がすごくその時の自分に必要だったというか、うんうんうん、そう、だからずっとエキストラとかやってたんだけどね。
あ、そうなんだ。 それでなんか寂しいなとかさ、うん、こう思って一つのことになんかこうピアノの代わりになるようなものを見つけて、うん、でもさ、うん、なんかどこかさ、どうしてもさ、思考が
そうなの
さ、ずれる時ってあるじゃん。
あるあるある。
でもまあすごく時間がかかるもんだと思う、すぐとかじゃないけどさ、
うんうん、
どんなタイミングで何で解消できたなとか実感あるの？
もうね、解消できたのは本当デビューしてから。なんかそう、養成所結局入ってたけど、中学3年生に上がって受験の時期に入るじゃない、
うん、
2年間養成所通ってるけど、私の中では3ヶ月でデビューだったから、
うんうん、
してないと思って、じゃあ受験どうしよう、進路どうしようって、初めてそこでさ、中3って進路を決める時期じゃない、うんうんうん、どうしようかなと思って、で時にこのソロモンの偽証ってデビュー作のオーディションの話が来て、それがもう4月とかだったのね、中3ので、初めてのオーディションで、なんかわかんないけども、これダメだったらもう部活もやってたし、部活を続けたくて高校行くのか、勉強で高校行くのかって選ぼうと思ってて、うんうん、もう最初で最後と思って受けに行って。
へえ、
そうだったの。
ソロモンのみゆたんもめっちゃいいよなみんな見たって、地元の。
そうなんだよ。そこでだから、そこでね、なんかいろいろなんか成仏したみたいな。
へえ、
そうだ。鈴もさ、成島監督と一緒にやってるけど、
うんうんうん、
あのお前は福島行かなきゃダメだって言って、なんか舞台挨拶の場所をね、監督の一声で、ね、そうセッティングしてもらって、そこでなんか地元の方に、この子はこの作品とこの役に出会うために福島を離れる運命だったから応援してやってくれって頭を下げてくれて、その時にあ、このためだったんだって思えて、なんかそれまでの震災からの数年がすごく意味ある時間だったなって思えたんだよね、
うん、いや、そう思えるミュータンもすごいし、成島監督もすごいし、ドラマみたいな時間だったんで、すごいね。そしてその後いろんな作品やってるけど、うん、なんか役引きずるというか、ずっと続いてる。
学生の頃とか、うん、そうだったかもね。
でもサニーが特にそうだったんでしょ。
そう、本当に母が、みゆちゃんずっとこのままだったらどうしようって言い出してなんかさ、無敵になっちゃうんだよね、
うんうん、
無敵だったじゃん、
うん、
で全然恥ずかしくないわけ、その眉毛が半分ないとか、
うん、
だからなんかすごい大きくなっちゃうの、全てが、音も行動も全てにおいて、うん、でさ、口も悪いしさ、歯とかさ、
うんうん、
で別に怒ってるわけじゃないんだよ、こっちは楽しいテンションで話してるんだけど、うん、お母さんびっくりしちゃったみたいで。
いや、でも現場でそのあの役をストイックに朝から晩までやって、家だけただいまってできない、
そうだよね、
できない、できないっていう、
そうそうそう、
うん、
そうね
私はあんまり引きずったりは、
うん、
まあでもそれ強いみたいなさ、
うん、
こう生活リズムまで変わるほどの、うん、自分とかけ離れた役っていうのがあんまりないから、
うんうん、
ないけど、 コギャルは影響されるよ。
されたね。
だって方言だけでもさ、なんかこう朝ドラで大阪の方でやってるヒロインの方とかさ、会うとさ、たまにさ終わった後でもさ、やっぱ関西弁が出たりさ、
ハルピョンとかそうだったよね、
ほんまにみたいなさ、言うじゃん。でもそういうことだよね。
そういうこと
だ。日常にもうなるじゃん、役も含めて、
最近かな、なんかこうこの時期学生の頃とかってさ、私結構一個集中して、ちょっと空いて一個集中してっていう感じだったんだけど、高校卒業してから結構こう何作か縫うこととかもあって、そうするとこう自分に戻る瞬間がないとなかなか
難しい。
そう、行ったり来たりが難しくなっちゃって、そこからちょっとずつなんか自分の生活が上手くなってったかもしれない、この仕事をしながら。
でも大切だよね、自分の時間っていうかさ、なんか聞かれるじゃん、だから役じゃない時って自分の言葉で発さなきゃいけないけどさ、自分でいる時間がさ、圧倒的に少ない職業だからさ、なんかすごい思ってもないけどちょっと大げさに言っちゃったみたいなこと死ぬほどあるもん、すいません違うんですけど、今それしか思い浮かばなくてってなるから、やっぱりなんかこうちょっとだけで休みって大切だよなって、
そう
大人になってから思うよね。
そう、なんかちょっと明日若干遅いなっていう前の日のあの恋愛リアリティショーを見れる時間とかもうたまんなくて
私朝から見てきました。
何見たの何見たの。
今あのガールオアレディというものを昨日の夜も見たんですけど、
あの若い子とちょっとお姉さんと
どっちをお男性が選ぶかみたいな。私もリアリティショー大好きだから
いいよね。
いいよね、
結構見ちゃうよ。
わかる、
楽しみなんだから。あとそうね、何回寝たらリアリティショー見れるかって、我慢しようってそこまで。
どういうこと。あ、そういうこと。
欲を高めて。遠足
じゃないんだから子供
さん。あー、いくつ寝るとリアリティ
先生、正月のめでたい気分とかまた違う
大好きなんだよね。
何のリアリティショーがおすすめなんですか。
私ね、あのね、
何ですか。
それね、結構ね、若い頃とか見るの好きで。
ああ。
京好き？そう。最近やばいよ。
そうなんだ。
うん、面白い。
京好きだけ見てないんだ
よね。見
てない。ちょっと若すぎて。
そうね。で、だし、そう、2泊3日って。
短いよね。
そう。ほら、私は2泊3日で、その、男は選べないんですよ。
いや、そうだよね。
でも選べないんですよ。
高校生の若い子たちのいい意味の勢いとさ、
そう。
純粋なさ、姿がさ、私狼とか大好き、
いいよね。
マジで
泣いちゃうよ。
大号泣。私もう撮影に影響が出たことあるくらい泣いたことがあって最終回で、でもあの時間が至福の時
ね。いいよね。
あら、仲間がいた。
仲間だね。
リアリティショー
仲間
なんか今度あったらリアリティショーの感想ともミュータンに送るわ。
送って。
うん、いつも一人で伝える人いないから家で喋ってる。
伝えて。
ちょっとそれないでしょとか言って
突っ込みながらね。
突っ込みながら。
楽しいよね。
楽しいよね。ではここでミュータンが余白時間に聴いている曲をお届けしたいと思います。はい、曲紹介お願いします。
はい、最近よく落ち着きたいなんて時に聴く曲です。優雅さんで巡る。
風に揺れる足音。
東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお届けしてきました広瀬すずの100時間、まもなくお別れの時間です。2週にわたって富田美優ちゃんと一緒にお届けしてきました。
ありがとうございました。どうでした？早いね。楽しかった。
また来月にもご飯行きましょう。
はい、行きましょう。
なんかお知らせございますか？
はい、来年2026年の1月から舞台世界の終わりとハードボイルドワンダーランドに出演します。
はい、
村上春樹さんの原作ベストセラー小説を世界で初めて舞台化します。演出振り付けは世界的クリエイターのフィリップ・ドゥクフレさん、主演は藤原竜也さん、私は藤原さんと冒険をするピンクの女の子を演じます。このフィリップ・ドゥクフレさんがダンサーなこともあり、うんうん、結構SF 的で幻想的な異なる2つの世界を行き来する話なんですけれども、結構芝居と身体表現もあるのではなかろうかと。まだ稽古とか始まってないんですけど、ドクフレさんにお会いした時に君は踊れるかいってふぅ聞かれて
待って、私の好きなミュータンが見れる舞台かもしれんこれ
そうなんで、ちょっとねワクワクしてるんです。なんでちょっとどんな風になるか全然わからないけど、
めっちゃ楽しみ。
こう目で見ても耳で聞いても、うんうん、すごく、うん、いろんなこう視覚聴覚いろんなものが研ぎ澄まされる作品になるんじゃないのかなと思うので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。東京芸術劇場プレイハウスで、2026年1月より開幕しますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。ではみんたん、また遊びに来てちなみになんかちょっとどんぶりでも食べながら
ね、ちょお願い、ね、本当にカツ丼でお願いね
カツ丼でいいんですか？
カツ丼食べながらさ、
うん、意外と食べながらやったことない
も
ん。
ほ
ん
と？
うん、
やりたいな。
ね、
うん、いいね。何でもいいよ、カツ丼でも牛丼でも。
オフな感じもね。
そうそうそうそう。
何喋ってるか分かんないみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
またお時間があったら来てください。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
それでは来週も私と一緒に100時間過ごしましょう。ここまでのお相手は広瀬すずと
富田美優でした。
バイバーイ。
すごい。あ
広瀬すずの100時間。この番組は三井不動産、全国の信用金庫、中央エレベーター工業の提供でお送りしました。
乾いた喉にはトロットロに滑らかなオイル、これで私はエンジン絶好調。一台の車として言わせてもらえば、エンジンオイルはカストロール。
小池屋ピアポテトから鬼もハマるシラチャーソースが新登場。赤っぴらけやその口、宴宴が始まる。小池屋ピュアポテト鬼の宴。
山下達郎パフォーマンス2025、サポーテッドバイ楽天カード。11都市にて26公演、今年も開催。楽天カードのサポートでお届けする山下達郎の全国ツアー、詳しくは山下達郎オフィシャルサイトをチェック。
中央道長野道をご利用の皆様、リニューアル工事のお知らせです。長野県の岡谷ジャンクション付近で昼夜連続の車線規制を行っています。お出かけ前にウェブサイトで渋滞予測や所要時間などをご確認ください。ネクスコ中日本。
人気メーカーのタイヤが今なら最大12,000円キャッシュバック、さらにアルミホイールとセットなら最大27,000円キャッシュバック。山梨エリアのイエローハットにて20日月曜日まで。タイヤが安い4日間、詳しくはイエローハット店頭で。
イエローハット。
東京 FM スタッフがレコメンドするリスナーに今ライブで見てほしいアーティストたちが集結。東京 FM ライブ in 渋谷音楽祭、出演は赤崎、こっちの剣と小学生。10月19日日曜 LINE キューブ渋谷にて開催。チケット情報は東京 FM ホームページをチェック。
ショータイムレポート2025アパホテルSGC の提供でお送りします。
時刻は午後3時55分になりました。こんにちは、本田香織です。毎週土曜日のこの時間はメジャーリーグロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手を応援する番組ショータイムレポート。